川口みどりの緑の園。こんばんは、緑の園パーソナリティの川口みどりです。今夜もお聞きいただきありがとうございます。ただいまお聞きいただいているグリーンチャンネル、お楽しみいただいているでしょうか。ここからは川口みどりがお届けします。緑の園毎月第1週第2週の番組では、地球環境を再生する微生物資材クリビオの増田社長をお呼びし、環境事業や丹波のこと、ご縁の方々にもお越しいただき、様々な体験をお話しいただいています。毎月第3週第4週の番組では、自分を愛すること、本当の自分を知っていくことにチャレンジした方々に、またご縁をいただいた方々に、人生の喜び、楽しく生きる、その体験を伝えていただいています。また私のお店非加熱塩のマザーソルトをはじめ、自然調味料などを販売しているウェブショップ緑商店も紹介しています。番組を通してご縁をつなぎ、みんなの思い、地球のエネルギーを一つにしていく、そんな番組をお届けしています。本日のゲストは、緑の園で月一ゲストとして出演いただいている株式会社クリビオ代表取締役増田和彦さん、奥様で専務の増田多恵さん、そして私の夫川口義彦さんです。お楽しみにしていてください。この番組は株式会社クリビオの提供、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは。本日のゲストは、緑の園で月一ゲストとして出演していただいている株式会社クリビオ代表取締役増田和彦さん、奥様で専務の増田多恵さん、そして私の夫川口義彦さんです。今夜のクリビオチャンネルは特にテーマを設定せず、今出てくる話題でみんなで話していけたらなと思っています。増田社長、多恵さん、義彦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。よろしくお願いします。
はい、ね、いつもこう今までやらせていただいて、例えばなんていうのかな、これを話そう、これを話そうってやってきたんですけども、今日はね、ちょっとテーマをこれっていうのを決めずに、先ほども打ち合わせしてたんだけど、本当に夫婦漫才みたいに、なんかこうね、増田ご夫妻の本当になんていうのかな、人間性というか、面白いって言ったらあれですけど、なんかそういうところとかもなんかこう近づいていただいたりとか、ね、
もう生い立ちや日常生活聞いてるだけで、ね、すごい満足というか、面白いなって思える。そうだよね、なんか
あれになりそうよね、本当小説じゃない、一個の漫画になりそうな、漫画というかね、ライジ先生に書いてもらいましょうかなって、いきなりライジ先生出ちゃったけど、はい、そうなんで、いつも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかちょっとね、クリビオチャンネルって思った時に、いつからだったんだろうって思って時に、ちょうど2003年だから
2023年、
ごめんなさい、なんて言った、2023年だったので、何年前だ、
2年前
ですよね、の実は3月3日に初めてゲスト様として来ていただいたんですよね。で、その2回ぐらい出ていただいたんですね、うん、その
3月ね、3月の2回分出ていただいて、
そうですね、第1週と、はい、
第3週
週ですね、2回出ていただいて、はい、でその中で、いや、まだまだもっと話聞きたいよねとか、いろんなこともなんかこう想像つながりまして、うん、なんとこれがまた5月の5日でしたね、2023年5月の5日から、うん、こちらからクリビオチャンネルということで、ありがとうございます。もう本当に語呂がいいですよね、3月3日、うん、5月5日ってすごいなと思って、うん、改めて本当にね、ずっと長くありがとうございます、うん。
やっぱり増田社長ね、すごいこう引きが強いというかね、現実を作る力がやっぱこうすごいパワフルで、だからもう何をやっても任せたら、もうここぞという時にポンと決めてくれるというね、
かっこいいよね、はい、そう、本当に、
まあ、あんまり褒め殺しはない
褒め殺しかそうですよね、はい、でも本当にお父さんのような、お兄さんのような、本当になんていうのかな、その 壮大な愛というかね、うん、そこでやっぱりいろんな体験したからこそこうやってね、こういう空間があるんだなと思ってお二人にはね、いろいろね見せていただきましたが、実はそのそれこそ前回、先月ですよね、先月の放送で、ご親族の、娘様からの感想を、
僕の、父親の、いとこさんの娘さんなんです、はい、子供の頃から、
はい、
本当僕が生まれた時からずっと知ってる、6つ上かな、
の上なんですか、
の、
へー、
お姉さんがおるんですけど、10年ぶりにね、会いまして、
はい、
で、いろいろ話を聞いたら、はい、なかなかやっぱりその全然会ってない頃から、当然ね、嫁に行って、でそこでのいろんな苦労とか、あと専業主婦になった後に、子育てが落ち着いた後にね、なんか社会から切り離されてるんちゃうみたいな、意識になって、働きに出てみたいな、話されてて、今はすごい頑張られてて、で、話聞いてるとね、もう本当ね、漫談聞いてるみたいで、尼崎の小浜っていうところに住んでるんですけど、僕自身が生まれた土地なんですけどね、
なるほど、
でなんと今働いてるのが、場所は変わったんですけど、僕の生まれた病院で働いてるって、っていう話になってね、
すごいですね、
なかなかおもろい話でした、
すごいですね、そんなね、いとこさんというか、お姉さんですかね、お姉様からね、ご感想いただいたということでちょっと読ませていただきますね、こんばんは、ラジオ聞きました、大変な草刈りもトレーニングとし、本当に気持ち次第ですね、私は母の世話やいろいろと愚痴ばっかりで、ベクトルはネガティブな方向ばかり、いろいろなエピソードや奥さんの人柄も伺えてめっちゃ聞き入ってしまいました、なんかこう顔も絵文字っていうんですか、もういただいていて、なんかすごいね、こうわどうですかね、なんかこの頑張ってきたそのお姉さんにもなんかこう勇気、
ネガティブどうのこうのって書いてるけど、僕が返信したのは、ネガティブはあってもええと、その裏にはね絶対ポジティブがあるから、
そうですね、
別にそんな悲観することないよっていう、メッセージを送ったんですけどね、だからなんかそれ朝に送ったら、朝からええこと言ってくれてありがとうみたいな、またメールが返ってきてたんですけどね、
すごいですね、そっか、なんかそうやってこうなんかラジオを聞いていただいて、こうもちろん私たちの知らないリスナーさんも聞いていただいたりとか、ご縁の方々も聞いていただいてるんですけど、やっぱこう親族の方が聞いていただいて、そうやって変わっていくっていうのがすごく嬉しいですよね、なんかね、またその社長のそのなんていうのアドバイスというか、やっぱり自分もご自身も体験されて、本当にネガティブを嫌ってよしプラスで頑張ろうってやってきたところが、いろんなことが起こったじゃないですか、であれっていうところで、でこう今そっか、このお姉様に送ったようにネガティブだからプラスもマイナスもあっていいんだよっていう、なんかそのメッセージがすごい素敵だなと思って、ねえ大さん、
はい、
だって奥様のねえ人柄も伺えるっていうか、本当その通りだと思うんですよね、
多分1回しか会ってないよね、
あそうなの、
うちの僕のね父親が亡くなったお通夜の日に来て、だからちょうど10年前なんですね、そうその10年って言ってもね、その前がかなり前なんでね、あったんがね、1回ちょっと1つエピソードがあって、僕が高校3年の時かな、阪急梅田の駅あるじゃないですか、あそこ、歩く歩道があるじゃないですか、で阪神の方向かって歩いてたんですよ、そしたら、結構遠い位置からね、和彦ー言うてねすごい大声で女の人が呼んでんのをね、聞こえて、俺の名前を呼び捨てで呼ぶ女の人誰やねんって見たら、そのお姉さんやったんです、びっくりしてね、それは覚えてますね、本人忘れてるかもわからんけど、僕はそういうのがあって あったんでね、うん、
それが何年前だったんですか。あ、何年前か、
40年前です
すごいですね
だって18でしょ。
18、
阪神優勝した年
じゃない。そうそうそう、1985年なんで。
ああ、
40年前、
はい
はい、
40年前で思い出しました、うん、社長、あの今ね10月収録させていただいて10月23日お誕生日でおめでとうございます。本当に
ありがとうございます。
すごいですね、
まあ、58年間ね、
うん、すごい
生きてしまいましたね。
いやいや何をしていやでもこれ本当にご縁だなと思って、実は自分 の実父の亡くなった日でもあって、うんうん、すごいなと思って、うん、びっくりしましたね。こういうふうにつながっていくというか、すごいなと思いますね。
そうですね、まさにそのね、妻の父が亡くなった年に出会ったわけですからね。
ああ、うん、
そうか、
もうそのまま縁を引
き、それこそあれかな、はい、2022年の、
はい、そうなんです
、あれ10月やから、はい、
そうです、そうです、は
い、
うわ
あれの前後
はい、そうなんです、まあ、ちょうど直後、
直後なん、
はい、はい、すごいですね。
へ
え、いやすごい、
そうなんですよ、
もう本当なんか最近ご縁のつながりというか、それこそすごいなと思って、あの、はい、それこそあの増田ご夫妻の、ね、ステップファミリーと言われるじゃないですか。でも本当に頑張ってきて、いろんなその結婚当初もいろいろあったけれども、それを本当さっきも、ね、お話ししてくれて、本当にもう漫才になっていて、漫才というか、なんだろう、2人ともそれをなんか悪かったとか、うん、いいとかではなくて、本当になんていうかな、自分を知っていくというか、本当の自分を知っていくというか、体験だったんだなっていう、なんかすごくそれは感じましたね。
まあね、20年ですよ。
ああ、なるほど、はい、
まあ、20年、ね、ちょうど
ちょうど
かな。
あ、おめでとうございます。
まあ、丹波に行って、はい、尼崎から丹波に行ってちょうど10年かな、
うん、
なるんで、
はい、
うん、まあ、目標掲げてね、はい、丹波でこういうことやるぞっつって、
うん、
まあ、言って、はい、行きましたけど、挑戦は何回もしましたけど、
はい、
ほとんど失敗の連続で、
うん、
まあ、一つだけね、
はい、
米作りだけはそこからずっと続けてやってますね。
うん、
うん、まあ、最近は田んぼが愛おしく
すごいですね、
なって、まあ、田んぼのメンテナンスをね、はい、今日々やってますけども、
うん、
あの、まあ、と時折ね、
は
い、俺一体何やってるんやろっていうところに陥ったりね、
うーん、
したりしますけど、まあ、これも来年のために、
はい、
またこの秋口に、
はい、
しっかりやっといたら、まあ、来年も、
うん、
あのたくさん作れるかなとは思ってやってますけどね、
はい、なんかそれもあれですよね、なんかこう、うん、たくさん作ろうと思うと本当に反転してて、うん、そうじゃなくて2人でこうしてこうっていうその夫婦の話し合いのもと、うん、なんかいろいろ前去年まではあの正直タエさんに言わずに奥様に言わずにこういろいろやったらどっかに穴に落っこったとかなんかいろいろドラクターとかありましたけど、本当にあご夫婦で話し合いながら進んでるな、うん、進めてるんだなっていうのをたらもう残念ながらというかね、売り手というかお米もね、もう早速1年分購入いただいたりとかしても、う
ん、隙間が増産したにもかかわらず、
ね、
足らないですね。
ねえ、ですよね。
まあ、紹介みたいな、
はい、
ありがたいことに、
はい、すごいですね。
だから、うん、なんていうかな、こう嬉しいけど、
うん、
物がなくなっていくんでね、うん、オーダーはあるけど、はい、もうね、終わりですって言わなあかん時がね近づいてきてるんで、
は
い、ね、まだ11月やのに、
まあ、うん、はい、
すごいですね、
ね、11月やのに、はい、まあ、基本的にね、うん、新米って言えるのは12月までなんですよ、はい、年を超えると新米っていうシール貼れ、まあ別に貼ってもいいんやけどね、
うんうん、
まあ、基本は新米じゃなくなるらしいんですよ、うん、
年代
で、
うん、
ね、はい、来年言うても2026年9月までね、
はい、
9ヶ月あるからね、
はい、
本当ですね、
マジでないわ
その川口あのうちの、ね、うん、川口家もちょっとねお世話になっておりまして、本当にいつも、はい、
あの力強いお米をいつも食べさせていただいてます、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
美味しいお米をね、うん、なんか本当 それこそちょっと出たんだけど新米と、うん、あの小米というか去年のお米と比べて食べてみたら確かに新米甘いんですよ。甘くてすごく、あ、美味しいなと思うんですけど、なんていうんだろう、去年のお米すっごく力がやっぱあるんですよね。だから社長がずっと新米も美味しいけどやっぱ その1年前の方が美味しいでって言ってる意味がよく分かって、う
んうん、1年前のね、うん、米が毎年僕は美味しいんですよ。だから1年ぐらいちょっと置いて、
うん
はい、まあ、分かりませんよ、はい、これは、はい、熟成した米がなんか美味しいんかなって。だから新米や言うて皆さんね飛びつけるけど、うん、実はその1年前の米の方がなんか炊いた時とかも美味しかったみたいな、それは僕の感じですよ。
なんかでもそれが多くかと熟成米なんて出してもいいかもしれないですね。シール熟成米なんてちょっとそうそうそう
ね、だから、はい、あの一概に新しいのがええっちゅうことではないのかなっていうふうには思ってますけど、
ワイ、ねまあね、ンと同じで寝かせた方が美味しくなるかもしれない、
うん、そうですね、本当そうなんです。なんかそんな話がちょっとあのお米の話になりましたが、もう一つあの実はご感想がありまして、あのこちらは、地域の丹波の、ね、方ですよね、はい、あの方からお一人いただいてまして、こちらも読ませていただきます。おはようございます。ラジオを聞きました。社長がおっしゃることすごくわかります。講演会をされるならお知らせください。考え方で人生は変わると私も思っています。なんならお手伝いさせてください。よろしくお願いします。ね、この本当ありがたいあのお話いただいたんですけど、この方はあれですよね、もともと喫茶店とかも、ね、あの経営されていて、はい、今はやられてないんですけど、そのこのねお話、講演会をされるならっていうことでこの講演会が話が出たので、うん、あれですけど、まあ、今までも話してたその、ミルスという、ねうん、ものを、うん、出会いもそこだったんですよね、私たちの、
うん、
社長との出会い、
はい、あ、はい、
大阪講演会ですね、はい、そこから2022年ですね、はい、そこで出会って、あのこのミロスというのが、中国あとアメリカですね、こちらで心のバランスを整える方法として、で心の分野で特許を取ったという取得したというね、うん、その新次元思考テクノロジーミロスですか、うん、はい、これをね共に学ばせていただいて、出会いが本当に今ちょっとさっきびっくりしたんですけど、父のなんか父がつないでくれた、正俊っていうんですけど、正俊がつないでくれたご縁だったんだと思って、うん、ちょっと改めてなんか感動したんですけど、そうちょっと今日ね、あの実は奥様が喋ってない今日はね、本当はねあの私はちょっといつも聞くだけにねなんて言ったんですけど、ちょっとせっかくだから4人で話そうなんてちょっと入れて、うん、奥様の声がすみません、あの楽しみにされていたあのお姉様ちょっとごめんなさいっていう感じなんですけどね、うん、そうそうそうなんですけど、そんなね出会いがあって、こうやってねこうお米のやり方も変わってきたりとか、なんか本当に今もそれこそさっき言った自分の虚無感というかその自己否定というものを本当改めて体験されて、で、あ、これが自分のすごい自信があってやってきたものの裏に隠れてた自己否定だったんだっていう、すごいなんか一致されたのがあって、どうです奥様、さっきなんか話聞いてて。
そうですね、
うん、
もともとね、うん、自信満々なイメージで、うん、ずっとそう思ってて、はい、それが隠れてるなんて私も思ってなかったんですよね、
うん、
でもそれが最近やっと自分でもこう受け入れ始めて、
うんうん、
だいぶ変わったなと思いますね、う
ん、すごいですよね。
ここ何ヶ月かでこう会うたびに、あ、すごい変わってるっていうのをこちらも感じます、まあ、前回もねちょっと話しましたけれど、今回もなんかこう、まあ、僕から見るとすごいこうなんか雑々したものがすごいスッと消えて、なんか、ね、クリアな感じというんですかね、お二人から、
まあ、前回もね、はい、言いましたけど、
はい、
もう本当ね、はい、極悪なおっさんが、まあ、ちょっとあのまあね、そのいろいろ勉強させてもらって、
うん、
あ、自分、まあ、今ね一番僕が難しいなって思ってるのは、
うん、
やっぱり自分自身を知るっていうことと、自分の内側にしか答えはないと、まあ、いうことを、まあ、いつも学んでるんですよ。そこにたどり着けない、あの難しい、まあ考えてしまうから余計なんやろ
う
けどね、
うん、
感じろってよくね、
その通りです ね、
まあ、あの嫁はんから言われるんですけどね、
はい、
だから、うん、だから感じれない、
うん、
自分がいる、
はい、
中に入れない、
はい、
自分って何 みたいなことを考えていくとね、はい、これ自己否定につながってくるんですよ。
その通りですよね。
で自己否定になっていくとどんどんどんどんなんかこうネガティブな発想になっていって、はいはい、もうやめようかなとかね、うん、いうふうに思ってくるんですよね。まあ、でもさっきいろいろ話聞いてね、はい、あこれがちょっとまたあのなんていうの罠なんやと
、はい、いい方の罠なんですね。応援ですね。
だからもっと深掘りしてね、まあ、ちょっとやっていかないと、はい、まああかんのかなというのは感じてます。
すごいですね。
やっぱりなんか今までいろんなことやってきて、まあ、特にやってきた人ほどなんかこれをやってるから自分はなんかまあすごいというか認められるっていうなんか役割でもって自分をね OK を出そうとしちゃうっていう。でさっきその、まあ、子育てとかいろんな役割を一個終えたときに、うん、あ何もないような感じがするというか、ね、そういうふうにちょっとおっしゃってましたけれど、う
んうん、でまあ、そうやね、はい、まあ、父親としてのね、はい、子供を成人させて世の中の、はい、うん、役に立つ人間として送り出していくっていう、はい、まあ、子供たちが全員3人ともね、はい、成人したんで、はい、そして自分の、ね、力でやっぱり、うん、社会出てやっていけてるのでね、うん、それをまあ感じた時に、まあ、僕の役割終わったんやなってなんか思ってしもってね、うん、で自分のほな今後何のために存在してんねんっていうことに、はい、まあ、実はつながっていって、はい、すごいこう、うん、虚無感というかね、うん、そういうのに、まあ、落ちたわけですよね。だからそこに過去の自信であるとか、うん、今までやってきたことに対しての、はい、ことにね、はい、もう何もなくなったんですよね。うん、だからさっきも言ったようになかなか自分自身を知れない、うん、まあ、これからどうやっていこうかなとかね、はい、正直やっぱりそこの部分で、まあ、悩んでるというか、はい、まあ、突きつけられてるんかなと、宇宙の法則に、うんうんうん、みたいな、まあ、表現ですね、うん、僕の、うん、
この世のシステム通りとか仕組み通りに、うん、なんか、ね、さっき奥様 の, そ, のそういう旦那さんに対してというか、カズビなんて言いますか失礼いたしました。いつもカズビって呼ばせていただいて失礼しました。社長に対してさっきの奥様のやっぱり一言がやっぱりあすごいいいなと思う。さっきのなんか聞かせてもらって、こういう時なんて答えてるっていうか、カズピにこうなんかメッセージがすごいなって、やっぱりそうじゃないよっていう、そこのなんていうのかな、
まあ、自分の役割がなくなったとか、
そう、
子供に対してでもね、うん、子育ては終わったかもしれへんけど、うん、まあ、親としては終わってないので、うん、まあ、これからね、うん、そばに追って見守るところの役割はやっぱあるので、うん、その辺もちょっと目を向けてもらえたらなとは思います、うんうんう
ん。さっき大佐の話聞いてて本当にこう包容力があるなと思ったんですよね。大佐の
女性ってすごいでしょ、はい、ちょっとキラリになってて、そうですよね。本当になんか女性ってやっぱり赤ちゃんもね、人一人出てくるじゃないですか。だから産んでる産んでない関係なくて、本当にそのもともと育むとか包容力はあると思うんですよね、うん、でだからといって男性がないというわけでもなくて、うん、はい、やっぱこれがね、男だから女だからっていう見ていたこの世界から、本当にこれが自分の中にあるって見ていけたらいいんだなって、すごく改めてお二人見ててね、本当思いましたね、うん、
そうですね、僕やっぱ話聞いてて、それこそむしろ役割が、ね、終わってからゼロになった時からが、うん、こそスタートだっていうふうに僕は聞いてて感じました、うん、だからそこを、ね、否定することもなく、そこがまあ起点というか、うんうん、
やっぱりね、うん、こういう状況になるのは、うん、子供育ってました、終わりましたっていうのは、うんうん、僕にとって人生で初めての経験じゃないですか。
あ、はい、そうですよね、はい、
育てることもそうやったけど、はい、今度は終わりました的な、次はどういう父親 を,、うん、をまあ、演じていったらええんだと、うん、みたいなことを考えていくのも初めてなんでね、
なるほど、
まあ、世の中のお父さんみんな多分そうなると思いますよ。
そうですよね、
うん、今必死のパチでやってはる人も結局ね、うん、それがもう終わっちゃうから、ね、じゃあどういう自分を組み立てていくねみたいな、
うん、 逆に言ったら本当にあの社長のお父様もあのみんなねお父様もみんなそうだったんだな、うん、そういう思いだったんだっていう、うん、やっぱ女性はねもともとそういうのはあれですけどちょっとね虚無感というかねなったりするんですけど、それが本当に今でこそ親でその終わったからこそ親の気持ちが分かって、なんかであとその今の社会の皆さんの気持ちが分かって、うん、でも社長は本当に演じなくていいんじゃないかなと思いますね、そのままで。だって今はそのままね長男ねともひろくんにしてもお父さんお父さんってあのみーちゃんにしてもなんかもうお父さんお父さんってなんかそのままのお父さんを本当にこうなんか私からしたらね、いろんななんか俺こんなこと言われたわとかよく聞きますけど、なんかあのなんていうのかな、やっぱりそれって大好きがあるから大嫌いみたいなことも言えるというか、うん、もっと言うならそれを言えることがすごいなって思うんですよね、うん、本当にお父さんにそうやって意見物申すって言えることが私はすごいなと思いまして、
この間ねあの娘とはね、はい、こう長いこと実は話しましてね、
お
ーあのちょっと金融関係のことでね、
はいはい、
いろいろちょっとお互い、まあうん、彼女もあの、うん、店経営してるんで、
はい、
まあ、僕は会社経営してる、まあよ、まあ
うん、
経営者同士でね、
同士でね、はい、いいですね、
まあ、こういうことがあったの、こういうパターンはどうなの、
うん、
みたいな、
は
い、まあ、一応話はして、
は
い、僕は嬉しかったですけどね、久しぶり話できたんで、
はい、
あでも、うん、私この前の塩のお話が聞きたいって社長がねあのご縁をつないでいただいて行ったじゃないですか、その時にやっぱりあの今までのなんかあの美咲ちゃんと違うんですね、今までだったらあのなんていうのかなピシャってやるようなこれ私がやってたよしにやってたんだってちょっと笑っちゃったんですが、そのピシャじゃなくてすごくねお父さんっていう、お父さんそれ違うよお父さんそれとかってなんかなんだろうな、本当に近づいていて私癒されました、正直すごいと思って、なんかね感動しました。だあの後ですか、あの私が行った後話した、
あそうそうそう、
よかった、そう、
はあは
あ、金融の話がもっとねなんかもうでもしゃあないねって言ったから、でもこれはあのお母さんではなくてやっぱりあの社長がね話すところなったらいいなと思ったら本当やっぱそうなりますね、すごい。
今度ワークショップの話したら、
あそうですね、ちょうどあのこの間ね塩の話塩を聞きたい、あの看護師さんそれこそやられている方がいつもそのね、塩を止められるじゃないですか、塩抜きだって言われるとちょっとえって言ってその患者さんたちから相談が来るっていうこと でそしたら社長が塩の話してくれたんですよ、本物の塩は火にかけてない塩は大事なんだっていうことで、でお話に行ったらこのお話だったらちょうど社長が見てくれてたんですね私の、たらワークショップそのままできるよっていうことで一応丹波でもねやりましょうということで美咲ちゃんの店で、うん、マロココで、うん、あのやらせていただいて、そのワークショップやりながらその試食もちょっとやりながらその調味料を使った緑商店で使わせてもらってる扱わせてもらってる調味料をあの使ってもらってみーちゃんにランチを出してもらってっていうその、うん、
はい、
お話ランチ会ですね、うん、そちらが、11月27日ですね、
27日
はい、一応
木曜日、
水曜日やね、
水曜日、
木曜日
だ、あれ木曜日だった、うん、みーちゃん
その水
曜日、
まあうん
ですね、
調べてください、
あ、はい、JR 福知山線の黒井駅近くのマロココで、
はい、そうですね、
カフェマロココで、
カフェマロココでやらせていただけたら、うん、いただけますのでね、
はい、
はい、ありがとうございます、そんな最後紹介していただいて、あのでもこのままもし終われればと思うんで、うん、もしあのこのね塩の話でもやっぱり、うん、私あの時に行った時にすごくやっぱ自分がこう自分行ったことによって自分も気づきがあったし、私が行ったことによって気づきもあって、うん、今本当に2人でこうしようっていうことがあったじゃないですか、なんかもしよかったら一言ずつ何かね、あじゃあ、
うん、いやまあ僕はもう今回喋ったんでもう大丈夫です、
大丈夫ですか、じゃあ次に続くって感じですかね、
はい、
なんかいつもなんかこんな感じでね、あの、うん、素敵なお話をね、
はい、
あの聞かせていただいてありがとうございます、またよろしくお願いいたします、
ありがとうございます。
今夜も最後までお聞きいただきありがとうございました。とてもなんかねあの楽しいお話ができたと思います、またお会いいたしましょう、ありがとうございました。